聖書を読みます。最初に旧約聖書からアモス書第5章の21節から24節まで、旧約聖書の1436ページです。アモス書第5章21節以下、私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよう。盾ごとの音も私は聞かない。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよう。次に新約聖書からマルコによる福音書第1章14節と15節、新約聖書の61ページです。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。祈ります。天地の作り主、歴史の導き手でありたもう全能の神様、あなたは主イエスをこの世にお使わしになり、互いに愛し合って共に生きることが人類の新しい掟であるとお教えになりました。また主イエスを通してあなたがついには偽りの支配を打ち砕き、必ず真実の支配をこの地上に来たらせると約束してくださいました。今はまだ人間の自己中心性がこの世界を支配し、それゆえ憎しみと争いが続いておりますけれども、あなたはこれを放置なさいません。御国を来たらせ、苦しんでいる人々の目の涙をことごとく拭い去ってくださることをあなたは約束してくださいました。この約束を信じて生きることができますように、私たちの信仰をお強めください。神様、あなたは13年前にこの教会の基礎をお据えになり、福音を信じて共に生きる共同体として育んでくださいました。私たちはこの間、互いの信頼と友情によって結ばれ、あなたの導きによって今日に至るまで福音宣教のために一致協力して歩むことができました。しもべもまたその一員としてこの働きに参加する光栄を与えられましたことを心から感謝いたします。今私たちは新しい時を迎えようとしています。この時にあたって私たちは神の国の福音を信じて祈りを持って人々の間で正義を行うという私たちの基本的な姿勢を保ち続けたいと切に願っています。どうか今日も明日も私たちの教会を力強く支え導いてください。特に10月から私たちの教会の牧師として任務に就かれる村椿先生とそのご家族の上に、また困難のうちにある沖縄の諸教会の上に、あなたの恵みと祝福が豊かにありますように心からお祈り申し上げます。神様、この時にあたって教会に連なる すべての兄弟姉妹を祝福してください。季節の変わり目ですが、体調を損ねておられる方々や、つらいリハビリに耐えている友、心を病む方々、学びの途上にある若い人々、教会学校の愛する子どもたちとスタッフたち、ふるさとを離れて異郷に住む方々や、旅にある人々を、あなたの御翼の陰に覆ってくださり、慈しんでください。そして、この町に住む多くの市民の方々の上に、どうかあなたの恵みが今後も変わることなく豊かでありますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。旧約聖書にコヘレトの言葉という書物があります。短いものです。昔は伝道の書と言っておりました。コヘレトというのは召集者、つまり呼び集める人というぐらいの意味らしいんですけれども、具体的にはどうやらソロモン王のことを言ってるらしいんですね。で、それらしい知恵の言葉がこの書物にはたくさんありますが、その3章の1節から8節までのところに、こう書いてあります。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、それからあとずっと続くんですけれども、ちょっとそこは省略いたします。人生のさまざまな局面を大変簡潔で、しかも的確な表現で言い表しています。これはやはりソロモンが書いたと言われると納得するようなところがありまして、素晴らしい文章だと思いますが、その7節にこういう言葉があります。黙するとき、語るとき、これは今の私にぴったり当てはまります。と言いますのは、私はこれまで、ほぼ50年ぐらいの間、ほとんど毎週のように説教をしたり聖書研究をしたり、あるいは大学で講義をしたり、そういう形で語ってきました。今や黙する時が来た。で、私は神を恐れて心から感謝しながら、しかし同時にいささかの解放感を伴ってこの時を受け入れたいと思っています。で、さて、私は今この代々木上原教会の牧師として最後の説教をするためにここに立っています。一体何を語ったらいいんでしょうか。で、このことについてはしばらく前から何度も何度も考えました。そしてその挙句、私はやはり自分の説教の基本線は何であったかということについて語ろうと心に決めたのです。自分の説教の基本線は何であったか。で、もちろん自分のことを語りたいというわけではありません。そうではなくて、神様が説教者としての私をどういうふうに生かしてくださったか、説教者としての私をどういうふうに励まし導いてくださったか、そのことを証ししたいのです。それが私の説教の基本線について語るということの意味です。で、この世界は皆さんも ご承知のように罪と偽りに支配されているように見えます。で、憎しみと争いがこの世には満ちています。で、どんなに祈っても戦争や流血は止むことがありません。この世は死と絶望の鎖に縛られているように見えます。しかし主イエスは言われました。こういうことは、この悲惨はいつまでもいつまでも続くわけではない。それはやがて必ず終わる。罪と死の支配はひっくり返されて、神の真実の支配、愛の支配が来ると。そういうふうにイエスは言われました。時は満ち、神の国は近づいた。これはそういう意味です。そしてその時には、ヨハネ黙示録の21章に書かれてありますように、見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。これはヨハネ黙示録の21章3節以下の言葉です。で、そういうふうに言われておりますように、最初のものが過ぎ去る。古い偽りの支配は過ぎ去る。で、全く新しく神の愛の支配の時が来る。神の国が来る。で、これが私たちの宣教の基本線だと思います。私たちのこの教会は、代々木上原教会は、この13年間このことを中心に据えて、私たちの教会の宣教基本方針というものを決めました。この前身に市ヶ谷集会というのがありまして、で、その時代から私はこのグループに関わっていたんですが、その市ヶ谷集会が発展して伝道所になりますときに、名前をつけなくちゃいけない。新しく生まれる伝道所に名前をつけなくてはいけない。どういう名前にするかということでみんなで話し合いました。で、結局御国伝道所っていう名前にしました。この御国っていうのは神の国のことです。私はその頃も今も、神の国が来る、必ず来る、御国が来る、そのことを心から信じて日ごとに説教をし、また皆さんとご一緒に聖書を学んできました。で、御国伝道所という名前を選んだのはその理由からです。神の国の福音、この聖書の真理は、イエスの十字架と復活によって決定的に明らかにされました。で、そのことが私の説教の基本線であったと申し上げることができると思います。で、しかしそれを脇から支えて、補強してくれたものがたくさんあります。で、私は今日は何よりも多くの人々との人間的思想的な出会いをあげなければならないと考えています。で、第一に鈴木正久という牧師の名前を挙げなければなりません。私が東京神学大学という神学校に入りましたとき、まず彼の牧する西片町教会に行きました。そこで鈴木牧師に会いました。で、それ以来、卒業するまでの6年間彼の指導を受けました。 この鈴木正久という人物の思想と言葉には大変力がありまして、で皆さんの中にも何人もそのことを経験した方々がおられますけれども、力がある言葉を語る人でした。特に説教は、大変強い深いインスピレーションといいましょうか、霊感といいましょうか、それを私に与えてくれました。でそれはこういう言い方をするとちょっと差し障りがあるかもしれませんが、進学校でいろんなことを学んだその進学校で学んだいろいろな事柄よりもはるかに大きな助けになりました。でカール・バルトという人物の神学に目を開いてくれたのも彼です。鈴木先生です。一緒にカール・バルトのものを読んだり、彼の教会教義学の第4分冊を先生が翻訳するというので私に手伝えと言われて、その一部を受け持たされたということもありました。そういうことを通じてこのバルトという神学者に私は目を開かれました。で一つ私の経験を話させていただきたいと思うんですが、神学校2年生の頃、私は自分の中にある不真実なものに気がついて、すっかり嫌気がさして、自分の信仰なんていうものは偽善に過ぎないと、そう思うようになっていました。もう学校なんかやめよう、伝道者になるなんていう、そういうこともやめよう、そう思いかけていた矢先のことです。ある日たまたまこのカール・バルトという人が書いたローマ書という書物を手に取ってページを開きました。すぐ一つのことに気がつきました。ローマ書というのは新約聖書の中にあるローマの信徒への手紙というものでありますが、これはもともとパウルがギリシャ語で書いたものです。でそこでは信仰というのはギリシャ語でピスティスという言葉なんですけれども、そのピスティスという言葉を普通はドイツ人はグラウベというドイツ語に置き換えるんですね。グラウベというのが信仰という意味のドイツ語です。ところがバルトはそれを使わない。ゴッテストロイエ、神の真実、そういうふうに訳しているんです。私はハッとしました。目が覚めるようなと言いましょうか、そういう経験でした。たったこれだけの言葉によって絶望から解き放たれるとは信じがたいことですけれども、事実です。信仰というのは自分の心のありようではない。自分の中にどんなに多くの不真実なものがあったとしても、そんなこととは関わりなく神は真実である。この神の真実に自らを委ねること、これが信仰です。私にはそのことが分かりました。でそのことに目を開かれたときに、私は新しく生き始めることができたのです。で私をこのようにしてバルトへと導いてくださったのは鈴木正久先生でした。こういうつながりが私たちの生活の中にあって私たちを導いている、先ほどから私は基本線という言い方をしておりますけれども、でこれはまさに一つの線でありまして、 人と人をつなぎ、世代から世代へと受け継がれます。鈴木雅久との出会いがカール・バルトとの出会いにつながったように、そういうふうに私たちの人生の中にはそのような線がしっかりとつながっています。で、先週ベルトルト・クラッパートというドイツの神学者が日本に来られまして、で講演会を開かれたので、私はそれを聞く機会がありました。で、このクラッパートという人は、この来週からここで説教される村椿先生の、師匠といいましょうか、神学上の先生にあたる方です。大変いい話で私は感銘を受けましたが、この方の話はいつでも明晰で、しかも深いで、私はいつでも感銘を受けておりますけれども、その講演会の翌日の晩、彼を囲んで数人の者たちが夕食を共にする機会がありました。いろいろと話し合った。で、実は私は1966年にドイツに留学した時から彼とは面識がありまして、共通の友人もたくさんいますし、そういう人たちのその後の消息などを聞いたり、久しぶりに大変楽しいひとときを共有いたしました。特に私がその時心を打たれたのは、なんて多くの共通の友人、知人がいることだろうということでした。そのうちの何人かからは、私たちはクラッパーとも私も大きな、決定的なと言ってもいいほどの影響を受けています。で、話の間に彼は、しばしばそういう人々の名前を口に出しました。その度に、ああ私は彼から私も影響を受けたというふうなことを思い出しながらその話を聞いていたんですが、例えば彼はカール・バルトから強い影響を受けました。私も同じです。先ほど話した通りです。で、彼はボンヘッファーによってさらに目を開かれたと言いました。私も同じです。その他にも彼の口をついて出る何人かの人々の名前が私の心に大変深い感銘を呼び起こしました。で、これらの人々はほぼ同じラインの上に立っていて、神学理論というだけじゃなくて、例えばナチズムに反対する、ナチズムに抵抗する運動ですね、それに関わっていたという、その倫理的な面、生き方の面でも共通したものを持っています。で、現代まで生きている人は現代の平和の問題について、あるいはユダヤ人との間の関係を新しく作り変えていくべきだということについての、私たちの、目標といいましょうか、そういったことにおいて共通した態度を持っている人たちです。で、私はそのことを今思い出しているんですが、私はこの教会で13年の間心を込めて説教してまいりましたけれども、その基本線は私個人の思想ではありません。そのことを私は今日最後に申し上げたいと思ってここにいます。私個人の思想ではない、預言者や人たちを通して私たちに伝えられてきた不滅のメッセージです。国境を越えて、世代を越えて、私にもつながっているし、そしてこの代々木上原教会にもつながっている。それは主イエスの神の国の福音です、根本的に言えば。 で、私が語ってきたことは私個人の思想では断じてない。国境を越え、世代を越えてつながっている、そういう神の国の福音の線です。で、これが括弧としたラインを形成して次の世代にも伝えられることを私は信じています。後任の村椿先生に全幅の信頼を置いて一切を彼に任せて、そして皆さんに任せて、私はここで一人の信徒になります。祈りますよ。神様、あなたが国境や世代を超えて世界中のすべての人たちに関わるメッセージを私たちに与えていてくださいます。そのことを感謝します。どうかそのあなたの言葉を心から受け入れて、これからも信仰生活を続けていくことができますように、この代々木上原教会が神の国の福音に固く立って、この社会で良い働きをしていくことができますように心から祈ります。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌469番、これはボンヘファーが作詞した歌です。